天の父なる神様、今年は12月25日クリスマスがちょうど日曜日にあたり、みんなでクリスマスの礼拝、そしてこの2016年1年間最後の日曜日の礼拝をお捧げできるこの恵みをありがとうございます。神様、あなたが大切な一人子イエス・キリストをこの地上に送ってくださったからこそこの教会があります。イエス様のご降誕があったからこそ、私たちはこうして顔を合わせ共に礼拝をすることができます。神様、このあなたの大きな愛とまた憐れみを心から感謝し、あなたを今一度褒めたたえます。神様、どうぞ今日私たちが心からこのクリスマスをお祝いすることができますように、私たち一人一人の心に神様が触れてくださいますようにお願いいたします。今日初めて来てくださった方も、久しぶりの方も、いつも来られている方々も、みんなで神様を礼拝できる恵みをありがとうございます。またこの場に来たくても来れない方々もたくさんおられますが、インターネットを介して共に礼拝してくださっている方々、また病院におられる方、入院中の方、戦っておられる方、どうぞお一人お一人に等しい祝福がありますようにお願いいたします。インフルエンザや胃腸炎が流行ってます。どうぞ病床に伏している方々、また明先生のインフルエンザも速やかに神様が完全にお癒しくださいますようにお願いいたします。神様、坂本美智子姉妹の体調が良くありません。神様、どうぞあなたが触れてください。病んでいるところに痛みを取り除いてくださって、どうぞ神様、あなたの憐れみによってお守りください。古谷姉妹は、施設に入所されましたけれども、そこでの歩みが守られますように。その他、病の中にある方、弱っている方、神様の助けを必要としている方々に神様が今日も触れてください。年末年始、格別な神様の守りがありますようにお願いいたします。この1年、神様がこの教会をいつも見つめて導いて祝福してくださってありがとうございました。新しい1年もあなたと共に歩みますから、どうぞお導きください。今から聖書の御言葉をご一緒に見てまいります。この時間を祝福し、神様が聖書の御言葉によって私たちに語りかけてくださいますようにお願いいたします。これからのひととき、一切をあなたの御手にお委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。そうだ、報告し忘れたんですが、先週中、佐々木智子姉妹のところに何人かの方々が行ってくださったようで、それも感謝します。今ちょっとベッドにずっと寝たままのようなんですけれども、でも一緒に賛美することができてとても感謝だったと佐々木姉妹からも報告をいただいています。もし皆さんも佐々木さんのところ行きたいという方おられたら、ひとまず私の方にお申し出いただいて、今の体調とかを聞いてから行っていいかどうか姪っ子さんに聞きたいと思いますので、どうぞお声かけてください。また今日は森恵子姉妹もね、久しぶりに礼拝一緒にすることができて心から感謝します。今日はですね、このクリスマスの礼拝をご一緒に捧げることができて心から感謝しております。いつもチャペルの前にある大熊町のチャペルと同じ形の掲示板なんですが、あの掲示板とまたこの礼拝堂の入り口のところに、とても素敵な習字による、そして最近は素敵な挿絵もご夫妻で合作で素敵な習字を作ってくださってですね、メッセージ箇所とタイトルが貼られているんですね。いつもお客さんが来られると、それを楽しみに来られる方もおられてですね、何人かの方は写真を撮っていかれるんです。実は今日はそこに書かれている箇所やタイトルとは違う箇所からのメッセージとなってしまいました。今日のクリスマス礼拝、今日はルカの福音書2章8節から20節を通して、クリスマスはあなた方のためというタイトルで、この時ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。じゃあなんで急に書いてあるのとここで書かれているのとが違うんですかと聞かれるならば、今回ですね、明先生がインフルエンザになってしまいまして、でも明先生も使命がありますから、お医者さんと直談判してですね、私は牧師だからこのクリスマスに休むわけにはいかないんです と一生懸命直談判されたそうなんですけれども、やっぱりお医者さんはそれを許可するわけにはいかないんでしょうね。月曜日までは家から出てはいけませんと言われてしまって、今日はユーストリームで礼拝をご覧になっていると、私はちょっと緊張するような気もしますけれども、ぜひ先生が速やかにですね、癒されるようにお祈りしていきたいと思います。皆さんによろしくとの言葉を預かっています。まあ、クリスマスに礼拝を休まれることになってしまって、どんなに残念に感じておられることかと思うんですね。私はそのお気持ちが少しわかるんです。なぜなら私も2年前ちょうどクリスマス礼拝のこの時、娘たちとインフルエンザになってしまって、私も礼拝をお休みしてしまったんです。あの時はパソコンを開いてユーストリームで礼拝の様子を自宅の2階に作られた監禁部屋から見てですね、バプテスマ式も画面越しであの時お祝いしたことを覚えています。今回は明先生がお休みされることになって、急遽さまざまな役割分担を変更することになりました。あ、こんな時はつくづく働き人が複数いるっていうのは本当にありがたいことだなと思います。特に今年度からはよしと新学生スタッフもいてくださっているので、いろいろと協力して助けてもらって、この緊急事態をここまで乗り越えてくることができました。実は震災の数年前にもこんなことがあったんですね。あの時はもっと緊急事態でした。確か明先生がインフルエンザと診断されたのは礼拝前日の土曜日でした。明日行けないっていうことになって、その翌日はやっぱりクリスマス礼拝で、そしてさらにはバプテスマ式も予定されていて、私はあの時すっごく緊張しながら人生初のバプテスマ式の司式まであの時したんですね。まあ、今回は本人方やご家族の希望もあって、クリスマスではなくて先週バプテスマ式が行われましたから、あ、今にして思えばこれも神様が助けてくれたかなって、神様の絶妙なご計画だったのかなと感じています。皆さん、先週の2名の方々のバプテスマ式はいかがでしたか？まあ、バプテスマ式、洗礼式は教会にとって本当に大きな喜びの時ですよね。今回は本当に小さい時から、一人は生まれた時から知ってる二人のバプテスマ式でしたから、きっとお父さんお母さんのような目線で、もしかしたらおじいちゃんおばあちゃんのような目線で二人の成長した姿、そしてバプテスマを受ける姿を熱い眼差しで眺めておられた方々も多かったのではないでしょうか。今回は初めてのケースでもあったと思います。二人はもともと双葉郡に住んでいましたけれども、二人の震災後の普段の生活は、一人は車で1時間半かかるところだったり、もう一人は3時間以上かかるところだったり、離れたところでの普段の生活です。でも、バプテスマ式はやっぱりこの教会で受けたいと、僕のこと、私のことを小さい時から知って祈ってくれてた皆さんのところで受けたいと、今回のバプテスマ式になりました。二人とも離れているので、バプテスマに向けて学びをしようと思っても、なかなかタイミングが合わなくて、もしかしたら十分にすることができなかったかもしれませんけれども、こちらに遠いところから来てもらったり、私があちらのお家にお邪魔して学びをしたり、時には書いた証を写真に撮って送ってもらってですね、その写真で内容を確認して、ここちょっと直したらいいねとか、そうやって先週のバプテスマ式を迎えることができました。そんな限られた時間の中でしたけれども、私は彼らと学びをしながら、やっぱり確認したかったことがいくつかあったんです。そのうちの一つは、彼らの神様とのイエス様との、自分と神様、自分とイエス様という個人的な関係について確認したかったんです。小さい時から教会に来ていればなおさら、イエス様を私の救い主、私のための救い主として個人的に信じて告白することが大切じゃないかなって思うんです。神の一人子イエス様が私のためにお生まれくださった、イエス様が私のために十字架にかかってくださった。皆さんはいかがでしょうか。このクリスマスを今年お祝いするにあたって、それは遠い国の、遠い昔の、昔々あるところにの物語、ただ一つのイベントのようになってしまう時はないでしょうか。クリスマスはあなた方のため、クリスマスは私たちのため、私のため、 そのようにして今日改めて心を込めてお祝いすることができるならば本当に幸いなことだと思うんです。さあ、クリスマスには街の中もあちらこちらが飾り付けられて、メリークリスマスと普通に挨拶が交わされる。スーパーとかコンビニでだって賛美歌が流れる。しかし一体どれだけの方がクリスマスの本当の意味を知ってるんだろうかなって思います。私の父から昔聞いた話を、私はクリスマスの時期になるといつも思い出すんですね。私の父も秋田で牧師をしていたんですけれども、クリスマスが近づいているある日の夜、書斎で父は仕事をしていたそうです。すると教会の前を数人のいい気持ちになった酔っ払いのおじさんたちが肩を組んで歩いていく、そんな声が聞こえてきたんだと。そして教会の入り口のところに教会のクリスマス会のイベントのポスターが貼ってあった。そのポスターを眺めたそのおじさん方が言ったそうなんですね。はあ、教会さんでもクリスマスやるんだなって言ったそうなんです。皆さん、教会だからこそクリスマスを本当の意味でお祝いするのに、教会さんでもクリスマスをお祝いするんだなって、いや、一体どれだけの方がクリスマスの本当の意味を知ってるんだろうかなって。いつの間にかクリスマスはなんか恋人の日のようになってしまったり、なんかいつの間にかクリスマスはただワイワイガヤガヤパーティーを楽しむ、そんな日になってしまっているのかもしれません。しかし私たちは今日この場所に集っているものとして、そしてクリスマスが世界中でお祝いされている、世界で一番有名な誕生のお祝いの日であるということを知っていますね。イエス・キリストの誕生は世界の歴史にその名を深く残して、平成28年なんて、平成使うのは日本だけですけれども、世界中で使われている西暦の紀元前 BC Before Christ、 キリストの前と AD 紀元の境目0年スタート地点ともされている大きな出来事、それがイエス・キリストの誕生です。2016年経った今日もまさに世界中で多くの人々にその誕生を覚えられていてお祝いされている、そんな特別な日、それが今日このクリスマスなんですよね。イエス・キリストはまさに世界の王、王の王、神様の子供であるお方なんです。ではそんなイエス・キリストが今から約2000年前にイスラエルという国のベツレヘムの町でお生まれになりました。その時の様子はどのようであったのでしょうか。有名な話ですのでご存知の方も多いと思いますけれども、それは今日の箇所のすぐ前の部分、ルカの福音書の2章の1節から7節にイエス様の誕生の場面が書き留められているんですね。今日はその箇所詳しく見ることは時間の関係でできないんですけれども、その箇所を見るならば、全世界の王の王、神の一人子であるイエス様の誕生にあたって、その母マリアとヨセフはもう王の王ですから、世界中でお祝いされるイエス・キリストの誕生ですから、たくさんの警護に囲まれて立派な黒塗りの車に乗って旅をしたでしょうか。いいえ、約140キロという長い道のりを彼らは歩いて、よくてもロバに乗って、その時もうすでに身重で、もう臨月だったマリアははるばる140キロの旅をベツレヘムへとしていったんです。王の王、神の一人子イエス様はそこで立派な病院に運ばれて、腕利きのお医者さんや看護師さんたちに囲まれてお生まれになったでしょうか。いいえ、宿屋さえ見つからずに、とても清潔とは言えない、おそらく明かりさえなかった貧しい家畜小屋で、イエス様はその産声を上げたんですよね。生まれたばかりのイエス様は新しい綺麗な産着着せられて、立派なふかふかなベッドに寝せられたでしょうか。いいえ、マリアとヨセフはその子をただの布でくるむことしかできなかった、牛やロバの餌を入れる貝羽桶に寝かせることしかできなかったんです。その全世界の王の誕生を喜び一緒にお祝いする人はその時は一人もいませんでした。クリスマスの出来事、それは今から約2000年前、その時社会のほんの片隅で人知れずひっそりとあった出来事だったんです。 私の父の実家は秋田県の結構な山の中にあります。そこには以前牛小屋があって、何頭かの牛を飼っていました。父はですね、子供の頃親に怒られるとよくその牛小屋に閉じ込められていたそうなんですけれども、私たち兄弟も父の実家に遊びに行くとよく度胸試しのようにして、お前から行けよお前から行けよなんて言いながら、その歴史ある薄暗くちょっと匂いもある牛小屋に一人ずつ入っていったことを思い出すんですね。いや、イエス様が家畜小屋でお生まれになった、それって本当にすごいことだと思います。なぜイエス様がそのようなところでお生まれになったのか、それには意味がありました。イエス様は自分自身がこのような状態でお生まれになって、それを身をもって自分が体験することによって、ああこの世でどんなに低くどんなに貧しい悲しみの境遇に置かれた人にとっても、私はあなたのその苦しみや悲しみを私も自ら体験したものとしてあなたと共有することができる、私はあなたの本当の友になれる、あなたの本当の友になりたいんだ、あなたと一緒に私は歩んでいきたいんだ、ということをイエス様はそのお生まれの時からその場に自分の身を置くことによって私たちに今日も2000年以上ずっと私たちに表してくださっているんです。イエス様は家畜小屋でお生まれになり、身をもって貧しさや弱さを生まれた時から体験なされました。またイエス様の生涯は一人の人間として育って、そこではさまざまな体験をされて、時には額に汗し働いて、いろんなストレスも抱えながら、いろんな悩みも抱えながら、いろんな悲しみも経験しながら30年の人生を歩まれました。そしてさらにその後の約3年半は、これはいよいよ私たちの想像も及ばないほどの大きな悲しみや激しい苦しみを伴う生涯でした。その間イエス様は数々の誘惑に遭いながらも勝利して、そしてその間イエス様は愛してやまない人々には何度も何度もあっさりと裏切られて、信じられないような孤独もイエス様はご自身が体験されました。またさまざまな葛藤も体験されて、時には汗が血の雫のように流れ落ちるほどに苦しみもだえて一晩中祈られました。イエス様は決して平穏無事ではない、そんな地上の生涯を一人の人間として歩まれたんです。何度も言います、それらをご自身がご自身の身をもって体験されることを通してイエス様は、私は全ての人々のそばにいてあなたをいつも支えているんだよ、私は全ての人々の苦しみを自分も体験したものとして共に背負い、あなたの本当の友になりたいんだ、私は全ての人々のためにこの地上に確かに生まれたんだよ、ということを私たちに伝えてくださっているのではないでしょうか。全ての人々のためにお生まれくださったイエス様、全ての人々の本当の友となってくださるイエス様、さあだからこそイエス様の誕生が一番最初に告げられたのは、名もない羊飼いたちだったわけです。今日の聖書の箇所を見るとわかるように、一番最初にそのクリスマスをお祝いしたのは誰だったでしょうか。それはユダヤ人のお偉いさんたちとか有名人だったとか各国のVIPたちだったんじゃなくて、この8節を見るならば、それは野宿で4番をしながら羊の群れを見守っていた、8節を出していただくと、野宿で4番をしながら羊の群れを見守っていた名もない羊飼いたちでした。当時この聖書の世界、ユダヤの社会において羊飼いという職業は最も貧しく、いわば彼らはその社会の底辺に置かれている人たちでした。また羊飼いは四六時中羊の世話をするというのが職業ですから、その職業柄安息日を守りなさいという規定をきちんと守れなかったり、 手を清めるとか洗うことを始め、細々とした決まりをもう守れなかったので、そのユダヤの社会ではもうあいつらはダメ人間だと、ダメ人間のように見なされて、差別されて、阻害されてしまう、町の中に入れてもらえない、追い出されるような、とっても低い立場の人たちだったんです。なんと他でもない、この貧しく名もない社会的に阻害されて軽蔑されてた、いつも悲しみを抱えていた羊飼いたちが本当のクリスマスをお祝いする最初の人々となったんです。さあ、イエス様がお生まれになって飼い葉桶に寝ておられるその時、9節、主の使いが羊飼いたちのところに現れました。では9節を読める方でご一緒に読んでみましょう。9節をご一緒に読んでみましょう、はい、すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。羊飼いたちのところに神様が御使いを送ってくださいました。突然の出来事に彼らはひどく恐れました。びっくりするでしょうね。夜空に突然御使いが現れた。そんな彼らに御使いは言いました。じゃあちょっと長いですけれども、御使いが告げた言葉が10節から12節にありますから、ちょっと長いですが10から12まで一緒に読んでみましょう、はい、御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。さあ、神様が御使いを通して知らせてくださった素晴らしい喜び、11節を見るならば、御使いは羊飼いたちを指してあなた方のためにと言われました。今日あなた方のために救い主がお生まれになったんですよ。先ほども確認したように、イエス様がもし宮殿だとか宿屋の一室などで生まれていたとしたら、羊飼いたちはそこに入れてもらえるはずもなく、彼らはとてもお祝いに行くことなんてできませんでした。だったら結局は自分たちとは無関係な遠い出来事、特定の人々のためだけに生まれたんじゃない、そういう出来事でしかなかったことでしょう。しかし救い主はあなた方のために生まれたという印として、12節にあるように、イエス様はご自身が貧しさを体験し、家畜小屋で布にくるまって貝羽桶に寝ているという姿を撮ってくださったんです。さあ、野宿をしていた羊飼いたちのところへ突然御使いが現れて素晴らしい喜びを知らせてくれました。それなら私たちもお祝いに行ける。あ、私たちのために救い主が生まれたんだ。そしてさらにここからがまたすごいですね。じゃあ13節14節もご一緒に読んでみましょう。13、14も読んでみましょう、はい、するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美して言った。いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。先ほど聖歌隊の皆さんで賛美していただきました。あとで祝会でも聖歌隊の賛美があったり、ゴスペルの賛美があったり、いろいろあります。この時はなんとたちまちさらに多くの天の軍勢が現れて、神様への賛美の大合唱が夜空で始まったというんです。それは私たちの想像をはるかに超える、私たちの想像なんてはるかに及ばない、とってもとっても素晴らしい光景だったのではないでしょうか。その光景はそこにいた羊飼いたちの心に深く刻まれて、一生涯決して消えることのない輝かしい喜びと希望に満ち溢れる光景だったのではないでしょうか。それは彼らの心が変わり、人生が大きく変わる素晴らしい時となったのではないでしょうか。さあ、御使いの知らせを聞いて天の軍勢の大合唱を目撃した羊飼いたちは互いに話し合います。彼らは知らせを受けた時どのように行動していったんでしょうか。 彼らは、いやびっくりしたね、いいもの見たね、さあ見るもん見たし早く寝ようかってそのまま寝てしまったでしょうか。いえ、そうではありません。15節16節をご一緒に読んでみましょう。15、16読みましょう。はい。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑ごとを探し当てた。羊飼いたちは、あなた方のために救い主が生まれた。ああ、それは確かに私たちのためなんだ、自分たちのためなんだ、私のためなんだ。そのことを受け入れて感謝して、さあベツレヘムに行こうと決意しました。そしてこの16節にあるように、急いで行って貝羽桶に寝ておられる緑子をなんとか探し当てて、そして彼らはこの時何よりも優先して自分たちにできることに一生懸命取り組んで、イエス様の誕生を心を込めてお祝いしたのではないでしょうか。そしてさらに20節ちょっと飛んで20節もご一緒に読んでみましょう。20節も読みましょう。はい。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。彼らはそのイエス様に出会った喜びをその場限りのものとしないで持ち帰って、神をあがめ賛美しながら帰っていったのでした。そして彼らはきっとその持ち帰った喜びを生涯忘れることなく握りしめて、またさらに多くの人々にも、私たち見てきたよ、私たち出会ったよ、礼拝したよ、その喜びを多くの人に分けていったのではないでしょうか。さてこの2016年、このいわき市で私たちはクリスマスをお祝いしていますけれども、お祝いするにあたって今一度この箇所からいくつかのことを確認してみたいと思うんです。それはイエス様は何度も言ってますが、誰のためにお生まれになったのかということ、そして誰のために何をするためにお生まれになったのかということについてです。今日の箇所の11節にはこう書いてありましたね。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。そうなんです。イエス様はあなた方のため、クリスマスはあなた方のため、全ての人、ありとあらゆる人のため、ヨハネの手紙第1、2章2節には全世界のためという表現されていますけれども、そのためにお生まれくださったお方なんです。イエス様が地上にお生まれになった、それはどこぞの誰それさんのため、それはあの人のためであって、私は対象外ではなくて、ここにいる私たち一人一人のためでもあるんです。私たちのために救い主がお生まれになったんです。そしてさらにもう一歩進んで、ご自身が身をもってありとあらゆる苦しみや貧しさを、悲しみや孤独も、それら全てを経験されたイエス様は、ああ私のために、私と共に歩んでくださるために、私の心に住んでくださるためにお生まれになってくださったんだ、イエス様は私のための救い主なんだ、そう告白することができるならば、なんと幸いなことでしょうか。皆さん、このクリスマス、イエス様は私たちのために、そして私のために生まれてくださった。イエス様の誕生は私のためであると、今日皆さんも受け入れ感謝しつつ握りしめて参りたいと思うんです。そしてそのことを覚えて、いよいよ心からこのクリスマスをお祝いして参りたいと思うんです。イエス様は私のために生まれてくださいました。では私のために何をしてくださろうとお生まれになったのでしょうか。引用箇所の丸1番、ルカの19章10節をご一緒に読んでみましょう。ルカ19章10節を前の方に移してますから、ご一緒に読んでみましょう。はい。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。 人の子とはつまりはイエス様です。イエス様は的を外して神様に背を向けて、神様からどんどん離れて迷子になっているような私たち、いや私をわざわざ探し出して、そして救うために、本当の命を与えるために、揺るがない確かな希望をあなたに与えるために、暗闇の中にいるあなたを照らすためにお生まれになってくださったんです。引用箇所の ② 番、第一テモテの2章5節6節もご一緒に読んでみましょう。第一テモテの2章5節6節もご一緒に読んでみましょう、はい、神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。ご説に戻していただくと、イエス様は神様とすべての人との仲介者となって、すべての人の贖いの代価として、罪の支配下から買い取るために、ご自身を犠牲にするためにお生まれになってくださった。神様と私の間の仲介者となって、私を神様の子供にしようと、代価を払って買い取って養子縁組して、そのためにご自身を犠牲にするために、十字架にかかるためにお生まれになってくださったんです。この仲介者ということを考えると、やっぱり私は私の母の姿が頭に浮かぶんですね。もちろんそれは人と人との間の仲介者としての姿ですけれども、それは兄弟喧嘩に始まって、いろんな場面でいろんな人間関係の仲介者としてのその母の姿が思い出されるんですね。例えばこんなことがあったんです。私の兄は純っていう名前で、私がマーニーって呼ばれるように、長男の高志はターニーで、次男は純ニーって呼ばれてるんですけども、その次男の純が確か小学生の高学年の頃だったと思うんです。兄の純にはとっても仲がいい加藤君っていう親友がいたんです。もう仲のいい2人は毎日のように、朝からは学校だからいないですね、もう毎日のように一緒にいて、その日も我が家にやってきた加藤君は兄と何やら仲良く遊んでいました。弟としては入れてもらいたいんだけども、二人の間には入れない、そういう仲の良さでした。しかしやがて二人の方からなんか言い争うような声が聞こえてきたんですね。そしてその声はだんだん激しくなっていって、そしてとうとう加藤君はドンって立ち上がって、玄関先にバーって飛び出していって、自転車にまたがって帰っていってしまったんです。その時喧嘩をして家から飛び出していった加藤君を玄関先まで追いかけていったのが母でした。兄から背を向けて離れ去っていくその加藤君の背中に向かって、母は小さいんですけども大きな声で叫んだんです。加藤君は純の一番の親友だからね、純は加藤君のことが大好きなんだよって一生懸命叫んでました。皆さん、イエス様は私たちと神様と仲直りさせようと、神様と私たちとの間の仲介者となるために人としてお生まれになってくださいました。以前は大の仲良しだったのに、人間の側が、私の側が一方的に裏切って背を向けてしまった、そんな人間、そしてかつては神様を裏切り、神様に見向きもせずに、かえって無視して無関心で自分勝手に歩んでいた私たち、さらには今も神様を忘れ自分勝手に歩んでしまいやすい私たちかもしれない。神様に背を向け、神様のもとからダーッと離れ去っていく私たち、そんな私たちの神様から遠ざかっていく背中に向かって、イエス様は、神様はあなたをこんなにも愛してるんだよ、神様はあなたのことが大好きなんだよ、あなたは大の親友なんだ、あなたと仲直りしたいんだと叫び、神様の愛を私たちにいつも示してくださっているのではないでしょうか。一人の男として生まれ、身をもってさまざまな体験をし、そして今も私たちの心の扉を絶えずノックして、あなたの扉を開けておくれと呼んでくださっているのではないでしょうか。そしてイエス様は私たちに神様の愛を知らせ、気づかせてくださったのではないでしょうか。 神様を悲しませてしまう罪深い私たちに、というよりも私のために救いの道を備えに来てくださいました。すなわち第一テモテの2章6節にあったように、すべての人の贖いの代価としてご自身を与えてくださった、6節にあるように、私たちの身代わりに十字架にかかり、私たちの罪を身をもって許してくださったんです。私たちが神様と再び仲直りすることができるように、その道を十字架によって備えてくださったんです。ちょっと難しい話になってきましたが、この神様と人との仲介者には誰にでもなれるわけではないんですよね。何度も言われているように、溺れている人に溺れている人を助けることはできないんです。借金のある人が借金の人の借金を背負うことはできないんです。罪のある人間に人の罪の代価を支払うことはできない。つまり私たちの罪を解決できるのは罪のないお方だけなんです。また人の罪ゆえの罰を代わりに受けることができるのは、人以外の動物とか物じゃなくて正真正銘の人、人間でなければならないんです。つまりそれは聖霊によって宿って、処女マリアから生まれになったイエス様、神の子供イエス様こそが全く罪がなく、しかも正真正銘の人として人類を代表できる方なんです。このイエス様こそが神様と人との間の仲介者、私たちの唯一の救い主、唯一の道なんですね。さあ、人となり家畜小屋で生まれ、ご自身さまざまな痛みや苦しみ悲しみを体験なされたイエス様は、私たちの真の友となってくださいました。またイエス様はご自身を犠牲にして私たちと神様と仲直りさせてくださいました。その大きな恵みを今一度覚えつつ、そして決して忘れることなく、仲介者であるイエス様の誕生を私たちのための救い主として、そして私のための救い主として今日心からお祝いしてまいりたいと思います。救い主誕生の知らせを聞いた羊飼いたちが、その時の自分たちにできること、それに一生懸命取り組んだように、私たちもこのクリスマス、その誕生が自分のためであると受け入れて、イエス様にお会いしようと決意して、羊飼いたちのようにすぐに一歩一歩を踏み出していきたいと思います。今がその時と急いで出て行って、イエス様を一生懸命探し当てた羊飼いたちのように、私たちもイエス様を探し求め、イエス様に出会い、心からクリスマスをお祝いしてまいりたいと思います。そしてまたこのクリスマスの喜び、神様への礼拝の思いは、何もこのクリスマスの時だけではありません。毎週の日曜日だけでもありません。羊飼いたちはその喜びを持ち帰って、神様をあがめ賛美しながら帰っていきました。私たちもクリスマスは私たちのためである、私のための救い主イエス様に出会い、イエス様を通して本当の希望を得た、救われた、その喜びを日々の歩みの中に持ち帰って、いつも神様への賛美を捧げて神様と交わっていきたいと思います。クリスマスの飾りはクリスマスが終わると片付けられてしまうでしょう。しかし私たちのこのクリスマスの喜びまでもが、クリスマスの飾りと一緒にまた来年までと片付けられてしまうことがないように、私たちはこの喜びを握りしめて、いよいよ主と共に天を見上げて歩んでいきたいと思います。それでは最後にもう一度11節と20節を読みたいと思います。まずは11節をご一緒にお読みいたしましょう。はい。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。続けて20節もご一緒にお読みしましょう。はい。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながらクリスマスのメッセージ、今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。皆さんはいかがでしょうか。 この季節がやってくると街の中も輝き出し、お店の中も賛美歌が自然と流れる、そんな季節を私たちはどのような思いで、どのような心で過ごしておられるでしょうか。クリスマスの本当の意味を知っているものとして、ただパーティーするだけの日であってはもったいないと思います。本当のクリスマスをお祝いする、そんな私たちでありたいと思います。クリスマスに込められている神様の愛はどんなに大きいものでしょうか。だって大切な一人子を苦しむと分かってるのに、死ぬと分かってるのに、この地上に一人の人間として与えてくださいました。それは貧しい家畜小屋で貝羽桶に寝かされて、誕生の時からその生涯の中でいろんな苦しみや悲しみも経験し、何度も人に裏切られ、愛する人間からは唾を吐きかけられ、平手打ちを食らい、罵られながら十字架にかかられたイエス様は、私はあなたの友になりたい、あなたのその痛みを共に背負わせておくれ、私も体験したものとしてあなたと共に乗り越えたい、そんなクリスマスに込められている神様から私たち一人一人への招きが今聞こえるでしょうか。イエス・キリストは私たちのために、あなた方のために、あなたのために約2000年前、一人の赤ん坊としてお生まれくださいました。イエス・キリストは仲介者として、神様から背を向けて離れていた私たちに、神様があなたをどんなに愛してるか、あなたはどんなに私の目に高価で尊いか、あなたは神様にとって宝物なんだよと、いつもいつも背中しか見せない私たちに語りかけてくださっているのではないでしょうか。今日その声を聞くことができるでしょうか。その声を聞き方向転換することはできるでしょうか。今日ここに招かれたものとして、イエス様のクリスマスに込められている大きな愛を受け止めましょう。心の扉を開いて、イエス様を心の中にお迎えしましょう。私たちの心も、もしかしたら家畜小屋のような貝羽桶に過ぎないような汚れた心かもしれない。しかしそこにイエス様に座っていただきましょう。このクリスマス、一年最後の日曜日、今神様に心を向けて、いよいよイエス様のご降誕をお祝いしてまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたのこのクリスマスに込められている大きな大きな愛と、また涙と、また慈しみを覚えて心から感謝します。イエス・キリストが今から2000年前、暗闇を照らす誠の光としてこの地上にお生まれくださいました。イエス・キリストは私のために、私を神様の方にまた向けるようにと、本当の道を作るために来てくださいました。イエス様のお誕生、 本当にありがとうございます。神様、私たちが今年このクリスマス心を込めて救い主イエス・キリストを心にお迎えすることができますように、本当のクリスマスを感謝と喜びを持ってお祝いすることができますように、今日集われたお一人お一人の心の扉に今ノックしておられるイエス様を、扉を開けてお迎えすることができますように、神様どうぞお一人お一人を祝福してください。クリスマスの愛が、クリスマスの恵みがお一人お一人の心に満ち溢れますように、この時を感謝してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。